カラーディス。2012年9月15日土曜日午後11時53分頃収録カラーディスバカでございますけれども、せ1週間以上ぶりですね。ちょっといろいろあって更新できませんでした。ごめんなさい、本当にごめんなさい。今日からまた函館の話に戻りますけども、もう一気に行くよ、一気に。ということで函館3回目です。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラディス若でございます。今日でもですね、いやー、本当にごめんなさい。ね、まあ、多分リスナーさんの中にはね、夏休み中なのに、ね、一週間更新開けるとか、バカかと。ふざけんなと。カラーディスふざけんじゃねえよと。ね、若お前舐めてんのかと。思ってる人もいると思います。本当にごめんなさい。ね、もう何話してもね、言い訳になることはもうね、分かってんです。ね。もうね、だ、ね。本当にもう、本当にごめんなさい。ね。本当ですよ。ね。菊野さんなんか、頑張ってフィリピンからね、もう毎日、最近結構毎日更新してたりとかしてて、ね。おーと思ったりとかするんですけど、まあ無事今、先ほど入った情報によりますとね、今、首都マニラの方にいるらしいです。はい。ね、Facebook 情報ですけどね。これ以上はちょっと言えませんけども。はい。まあね、そんな感じでさ、フィリピンからわざわざ更新している菊野さん、ね、対して若さん、ね、札幌にいるのに、いるのに、ね、しかもずっとサンスタにいるのに、いるのに、更新してない、一週間、ふざけんなと。お前舐めてんのかと。ね、本当にごめんなさい。まあね、なんで更新が遅れたか。まあ、いくつか理由はあるんですけど、一つは、機材が不調だったんですよ。これはね、話す長いんですけど、まず最初ですね、僕の使っている、普段使っているメイン PC の録音ソフトが、調子悪くなって、録音はできて、その、プロジェクトファイルは、編集する、編集データですね。編集データの方は残ってるんですけれども、MP3 に、出力ができなくなってしまいまして、なんでかはね、今もよくわかってないんですけども、我々。まあ、ちょっとよくわかんないトラブルが起こって。ね、で、カラーデイズはね、ずっとまあ、5年前からですね、オーダーシティっていうフリーソフトを使って録音してるんですけども、ぶっちゃけましたけどね、今ぶっちゃけましたけども、を使ってるんですけど、今まであんまりそういうミスがなかったんですよね。だからまあ大丈夫だと思ってたんですけども、急にここに来て不調になって、ちょっと困ったなということで、まあなので、まあ緊急事態に備えてカラーデイズはね、あらゆる録音手段を持ってますので、今度じゃあ DR-05 っていうですね、PCM レコーダーがあるんですけども、そっちで録音しようと思ったらですね、ちなみに、この DR-05 っていう PCM レコーダー、8000円ぐらいしますからね。そんなしたっけ？ああ、そうか。まあ、僕の場合ちょっと安く買えたんですけど、まあ、大体、市場価格8000円と言われている、ちょっとお高い、機材があって、これね、ぶっちゃけ言うと、外で収録するときしか使ってません。多分ね、僕の予想ですけど、違ったらごめんなさいね。テクノロジートークステーションは多分 DR-05 だと思います。はい。ああ、そう。ケグヌさんもね、同じやつ持ってるんですよ。そうそうそうそう。これはね、公言してますからね。大丈夫です。これは大丈夫です。 うん、まあなんですよね。これね、めちゃめちゃ音質いいんですよね。あの、これ1個さえ持っていけばね、あの、もう録音のクオリティとしてはもう、ポッドキャストで配信する分にはもう、完璧なんですけれども。で、録音しようと思ったんですけども、で、僕らこのミキサー使ってるじゃないですか、アナログミキサー。これを DR05 に接続して録音しようと思ったんですが、どうもミキサーとの相性がちょっと最近良くなくてですね、ちょっとこっちも録音がうまくいかないということで、まあ、ちょっと困ったなということで、ちょっと、時間かかってね、4日ぐらいかけて、直しました。結局どこ直したかっていうと、PC のソフトウェア側を直しました。はい。いろいろ設定とか見直してみて、まあ、どこが干渉してんのかなとかって思いながらやったりとか、あと違うね、PC、カラーディスはもう一個、カラーディスっていうか僕ですね、僕はもう一個PC を持ってるので、そっちでも、録音してみたりとかっていうのをやってみたりとか、まあして、なんとかこうにか解決したんですけども、ね。まあ、でも一週間空けてたらね、それだけじゃないんです、理由は。それだけじゃないんです。いろいろ忙しかったんです。嘘です。ごめんなさい。忙しくはありませんでした。あ、いや、忙しくはありませんでしたって言うと、暇だったかって言われると、暇ではないんですけどね。僕も皆さんご存知の通り、自動車学校通ってますんで、暇ではないんですけど、まあ、ちょっとね、夏バテというかね、やられました。ちょっと体調不良が続いてましたですね、ここ。なんかどうもね、やる気が起きないっていうね、のがあって。で、割とね、4日ぐらい前まではね、ツイッターのツイートがね、結構少なかった。ね。そうそうそう。ちょっとバテてました、正直な話。いやー、もうね、大変ですね。うん。まあ、その、まあ、この1週間の間にね、実は成績表確認したりとかもしたんですけど、まあ、その話はまた今度。ね。今日、もうここだけでもう7分話してますからね。今日でもう博多の話、1日目全部話し終えます。一気に行くよ。前回、どこまで話したっけ？わかんない人は、前回のやつを聞いてください。で、前回どこまで話したんですか？僕が忘れたわ。パーソナリティ忘れてんのに、リスナーさんが覚えてるわけないですよね。どこまででしたっけ、スタッフさん。はい。あー、そうだね。遊覧船に乗ったっちゅう話までしましたね。で、今回、その遊覧船降りたとこからじゃあ話しましょうかね。はい。で、遊覧船降りましてですね、まあ、函館のベイエリア周辺を、そこからまた歩き続けた、若さんなんですけどね。まあ、よく、函館といえばこの写真でしょっていうね。多分今日のアートワークはどうなんだろうな。今日のアートワークはね、どうしようかな。あ、今日函館の夜景の写真か。あ、じゃあないですね。ごめんなさい。まあ、そのうちね、カラーデイズのホームページで更新するので、10月1日に更新するので、その時に写真見れるようになるので見ていただきたいなというふうに思うんですけども、函館の赤レンガの写真といえばこれだろっていうところを歩いてきたんですよ。そう。パッて多分北海道の人だったら、あっこの写真かなっていうのは、まあ、多分パッて思いつくと思いますし、まあね、道外の方も函館って、赤レンガって検索したら多分ね、その写真が出てくると思うんですけど、そう、まさにその場所に行ってその写真を撮ってきて、うん、来ました。うん、で、赤レンガ見てきたんですけどもね、まあ、そうなんだろうな、いろいろお土産屋さんとかが、中心になっておりまして、まあ、大きくは3、4店舗ぐらいなんですけども、その中にさらに専門店っていうか、ね、その雑貨屋さんだったりとか、お土産屋さんだったりとかが入ってたりとかね、しました。で、その中でね、ちょっと僕注目したのは、どこだっけな、どっかのその赤レンガのとこで、クリスマスカード、専用ポストっていうのがあってね。これ、まあ、やってこなかったんですけど、僕は。やってこなかったんですけど、その専用のポストに手紙入れると、12月20日から24日だったかなぐらいの間に、そのハガキが、ハガキっていうか、その荷物が来るらしい。その函館サンタ、なんだっけ、ちょっと待って、写真に書いてんだけどね。函館サンタ定期出張所っていうとこからね、来るらしいんですよ。送られてくるらしいっていうね。そういう、なんかタイムカプセルみたいでね、ちょっといいよねとかって思いながら。なんか俺も出してくれよかったね。なんか函館の絵描きとか買って出せばよかったなとかっていう風に、今思えば思うんですけども。まあそんなのがあったりとかして、ちょっと面白かったですね。はい。で、赤レンガを、 まあ散策して、まあいろいろ写真とかも撮ったりして、おお盛り上がってるのがね、ビール飲んでる人がいてね、いやーね、で、前も話したと思うんですけど、すごい天気がね、いい当たり日だったんで、もう誰がね、晴れ男なのかちょっとよくわかんないですけどね、多分、若ではないと思うんですよね、多分ね。僕ではないと思うんですけど、すごい天気良くてね、日焼けもしながら、函館の赤レンガ、街を、散策しまして、で、午後、あ、そうだ、この話しよう。もう一個話しよう。赤レンガのとこに、まあ、赤レンガ、ね、よくよく後々いろんなところ函館、まだまだこの後行くんですけども、行ったら分かって、ここだけじゃないんだっていうのが分かったんですけど、函館の自販機に面白いサイダーが売っててね、なんかね、自販機があって、まあ、そこにサイダーが並んでてボタン押すんですよ。何がで、中身は全部同じサイダーなんですけども、ラベルがちょっと違ってて、他のやつもちょっと写真撮ってくればよかったかなと思ったんですけども、何が出るかお楽しみの自販機が出てて、ちょっと面白いと思って、函館限定だっつうんで、買いまして、200円だったかな、確か自販機で。はい。ちょっと、まあ、高いですけども、でも、瓶サイダーですかね、ここに、そう。でね、その瓶、持って帰ってきたんですよ。持って帰ってきたんですよね。そうそう、割れないようにちゃんと、服で包んで持ってきたんですけどね。あ、そう、中身はね、もう水でちゃんと、もうホテルで洗いましたけども。で、まあ、これもまた、その写真公開されたら見てほしいんですけど、僕が出たね、サイダーのね、ラベルにはね、好きな気持ちを分かってくださいだっていうね、もう、シャレじゃねえかよ、みたいな話なんですけど。まあ、っていうのが書いてて、偶然にもね、そう、カラーデイズロゴの色の、ラベルが出てね、ちょっと嬉しかったなっていう、そういう話です。はい。以上。それだけです。何のオチもありません。ごめんなさい。で、その後、午後4時ですね、になりましてですね、函館駅の方にまた戻りまして、若さんが宿泊するホテル、やっとホテルまで来てね、ホテルまで、行きました。チェックインしました。ね、ネタバレしていいですかね、もうどこのホテルに泊まったとか。ダメですか、さすがにそれはダメですか。いいんじゃないかなと思うんですけども、言っていいですか、ちなみに。言っていいですか、スーパーホテルに泊まったんですよ。まあ知ってる人は知ってるね。スーパーホテル有名ですね。まあ札幌にもあります、函館にもあります、あと北海道だとどこにもあるのか、どこにあるのかな、北見とか帯広とかにもあるのかな、まあその辺にもあったような気がするんですけども、スーパーホテルにね泊まりましたよね。もう格安ですよ。いや4000円以下で泊まれる、ね、4000円でお釣り来るってね。そうね、もう学生証無双でしたね。もう学割学割っつうで、まあということで、まあスーパーホテル初めて泊まれたんですけど、まあまた機会あったら泊まります。はい。でまあ学割無双でね、4000以下で泊まりまして、でまあ初めて行ったんで、まあいろいろ説明受けたりとかね、部屋は暗証番号で開けるのよとかね。そうなんですよ、部屋の鍵ね、まあ泊まったことある人は知ってると思うんですけど、ホテルのまあドアって普通だいたいオートロックだったりとか、普通の部屋鍵だったりとかするじゃないですか。スーパーホテル違ってね、お金を、まあ事前に払うんですよね。そのチェックインの時に払うんですよね。で、なんかね、駐車券の料金払うみたいな機械のやつにお金を入れて払うんですけれども、その領収書に暗証番号が書いてあって、何桁だったっけな、確かね、6桁ぐらいだったんですよ。6桁ぐらいの暗証番号が書いてあって、それをドアのところにある、なんか、点キーに打つっていうね。で、ピーッつってガチャって開けるんですよね。なんかちょっとあれは面白かったですね。ちょっと個人的にちょっと面白かった。はい。まあそんなんだったりとか、ちょっと普通、ね、あれなんですけども。ただね、ユースとね、見ていただいた人は分かると思うんですけども、結構いい部屋だったでしょ？結構いい部屋だったでしょ？僕なんかね、ね、学生割引で入ってるにもかかわらず、あれですかね、なんか、低反発のシートがある部屋を選んだんですよ、今回。そうそうそう。だからね、超寝やすかったね。もう、下手したら3スタで寝るよりも寝やすかったかもしれないくらいね、すごいいい部屋でした。枕もね、低反発のやつにしまして、いやいや、すごい良かったね。で、まあ、ホテルの中どうだったかっていう話に関しては、多分ユースト見た方が早いので、ユースト見てください。そこでいろいろ話します。で、まあ、その中でね、1日目の総括の話もしてるので、まあ、ぜひ、そっち聞いてみてください。うん。ね、4000円でね、部屋泊まれて、ネット使えて、生放送できて、部屋で寝れて、大浴場もあって、まあ、ちょっと狭かったけど、大浴場でまた面白い話あったんですよ。 まあ、ちょっとあの時間ないんで、ちょっとかなりあの省略して言いますけど、大浴場って大体ロッカーあるじゃないですか、ロッカー。貴重品とか入れるね、ロッカーとかあるじゃないですか。で、まあ、着替えとかも僕ら、まあ僕らっていうか、泊まってる人は入れてたんですけども、どうもですね、温泉、ほら、とかだとさ、ほら、ロッカーの鍵さ、手首にかけるでしょ。で、まあ温泉の成分がつくじゃないですか。で、戻ってきて、じゃあ鍵ロッカー開けようと思った時に、温泉の成分がなんかついてね、なんか詰まっちゃって開かないみたいなね、ことがトラブルがあってね、おっさんが切れてました。僕は大丈夫だったんですよ。おっさんが切れてました。もう開かないっつってね。でもおっさん切れてたっつっても、別にドキュンではなくてですね、結構ファンキーな、お客さんでですね、ちょっと面白かったですね。まあ、そこでちょっとまた、ね、結構ね、大学生来てたんですよ。そう、意外とね、大学生、僕とね、同じぐらいの年だと思うんですけどもですね、男の子二人来てまして、多分大学生だと思うんですけども、まあ、どっから来てたかわかんないです。多分、でも話聞いてるとなんかどうも札幌っぽいなっていう感じだったんですけど、ね、もうちょっとお話すればよかったなと思って、ちょっとショックというか、ちょっともうちょい聞いておけばよかったなと思って、ちょっと後悔したんですけども、って言ってね、そうそうそう。止まってて、まあそういう、まあそのちょっとトラブルもね、まあ、僕がトラブったわけじゃないですけど、ちょっと、まあそんな脱衣所でこうね、トークをかますっていうね、おっさんと大学生に話をかましていく若さみたいなね、一人旅いいですね、そういう出会いいいですね。で、まあホテルの話ちょっと先にしちゃったんですけど、実は一回ホテルに荷物を置いてから函館山に行ったんですよ。そう、日が沈む瞬間から夜になって夜景がポポポポポポポポンって光るところを見ようと思って行ったんですよ。で、まあ、ご存知の通り天気がめちゃめちゃ良かったから、人もめちゃくちゃいたんですよね。天気悪いとね、あまりいなくて。で、ネットとかだとね、3日に1回しか函館晴れないっていうね、確率論なんですよね。だからいわゆる写真で見る風景って3日に1回しか見れない。だから、今回僕2日間旅かけて行って、でまあ次回2日目の話しますけど、どっちか天気崩れてもいいように、夜までずっといるっていうプランだったんですけど、まあ1日目で晴れたんでよかったんですね。まあ2日目も晴れてましたけどね。うん。で、まあ函館夜景撮りました。まあ詳しくはね、写真公開されたら写真見てほしいですし、今日の後は多分、夜景の写真だと思うんですけど、ものすごい綺麗だったね。もうめちゃめちゃ感動した。なんか修学旅行生とかもめちゃめちゃいたんだけどね。いやーでもね、本当にね、いい景色だった。本当はなんか、写真とかさ、結構パノラマカメラとかで結構テレビとかでやってんで結構見るんですけど、やっぱね、実際行くと違うね、ちょっとね。ちょっと興奮しました、僕もね。いやー、いい景色でしたね。なんか、あれ、世界三大夜景って言われてるんですよね。あそこね。いやー、良かったですね。あれはね、もう一回行ってもいいと正直思ってます、僕は。はい。それぐらい。でもめちゃめちゃ人いたね。うん。で、函館山にね、面白い自販機があって、まあ、これも写真公開されたら写真見てほしいんですけど、なんかね、まあ、有名なんですよね、結構ね。自販機がね、なんか山の形してるんですよ、ね。これ言わ、写真見ないとわかんないよね。まあ、写真公開されたら見てください。はい。まあ、思い出してね、今日話したんです。で、1日目の夜はですね、白瀬川ストアっていう焼き鳥屋さんのお弁当、これ函館限定なんですけど、と、ラッキーピエロにまた行ったっていうね、昼に続いてまた夜も行ったのかっていう話なんですけど、まあ、そんな感じで、1日目は終わりました。まあ、1日目の夜はね、夜の話は詳しくはユーストのアーカイブを見てください。ということで、1日目はここで終了です。では、2日目どうだったのかは次回に続く。それでは、ここまでお送りしたのカラデイズの方でした。次回まで元気です。さよなら。